This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
原さん、こんばんは。私はオナニーには関心がありますが、政治には興味がありません。体は私に気持ちいい感覚を教えてくれます。でも政治は私の感覚と交わることがありません。近づいても手が出ない。結果はいつも国民の意識とは別のところにあります。私にとって確かなことは、言葉だけ並べる政治の言葉よりオナニーです。東京都ガミさんからのメールでした。
This is Baba Boshi Station.
インターネット番組バーボシ、こんにちは、北原みのりです。政治よりオナニー、オナニー、力強い言葉から始まりました今日のバーボシ。ですね、もう今日はすごい助っ人が、もう政治よりオナニー、そんな言葉は言えませんということもあるかどうか分かりませんけれども、私の隣にはもうね、バーボシのババアの巣窟にキラキラとした美しい目の方が来ています。お辻かな子さんです。どうもこんにちは。
こんにちは、お辻かな子です。
どうもどうも、初めまして。初めましてじゃないんですけど、ようこそ初めてワーボシにいらしていただきました。ありがとうございました。
はい、呼んでいただいてありがとうございます。
お辻かな子さんはちょっとご紹介しますと、1974年12月16日生まれ、伊手座、私と同じ何型ですか？
A 型です。
動物占いは
ペガサス。
あ、そう、自由なそんな、お辻かな子さん、大阪府議で今いらっしゃるんですけれども、本当面白い経歴してますよね。
そうですね、
面白い経歴っていうのも
行き当たりばったりというか、
ね、韓国のソウル大学に留学されて、何を勉強していたかというと、テコンドーですか？
語学留学なんです。
語学留学だったんですね。
はい、語学留学しながら、テコンドーも練習してた。
なるほど。それでテコンドーがすごく強くて、同志社大学のテコンドーの同好会ではもう主将。
そうなんですよね。
なって、はい、今日はテコンドーの話をしにバーボシに来てくださいました。本当ね、かっこいいんですよごめんなさいごめんなさい、本当ね、今はもう知る人ぞ知るレズビアン、ゲイ、セクシャルマイノリティの本当輝ける星。何年でしたっけ、私カミングアウトの本を出されたのは何年？
2005年の8月ですね。
2005年の8月に東京都の、はい、東京のレズビアンゲイパレードでカミングアウトされた。はいはい、そうですよね、早いですね。
そうですね、もう、だから今年で2年目ですよね。
2年経ってどうですか、はい、大阪府議で、まあ、私お辻さんとは何度もね、いろんなところでお話しさせていただいたんですけども、どんな過酷な職場よりも過酷なところで働いてると思うのよ大阪府議、女の子何人でしたっけ？
7人です。
7人、男何人でしたっけ？
112人中の7人だから男性は115人ですね。
115人のうち7人って10分の1ですらないんだよね。
そうですね、
恐ろしいね。
だいたいでも日本 の、うん、国会とか、うん、都道府県議会の平均はそれぐらい 6% から 7% なので、まあ、全国平均ではあるんですけどね。
平均なんですね。
はい、
どこよりも恐ろしい世界、政治の世界を生きているお辻かな子さん、メール読んでどう思いました？
いや、正直 なんかメールで、あ、そういう考え方もあるなっていう感じで見てたんですけど ね、 なんか私自身はやっぱり議員の立場で政治に関わることで、例えば社会のシステムの何か小さなことかもしれないけど変えることができた時っていうのはすごい私にとっては嬉しいことなんですよね。だから私にとって政治に関わってそういうことをやっていくとすごくやりがいがあるし、自分にとってはなんか、まあ、気持ちいいというか、
オナニーみたいなものだと、
はい、
ごめんなさい。でもね、本当に今回まあ、2週間前の石原の負けて、私はババアと私と石原の戦いだったんですけども、まあ、惨敗をして、でどうしたんだろうと思ってね、いろんな人の話聞いた時に、面白いことを言う人がいたんですよ。うん、政治に、まあ、選挙に行かなかったって子なんだけども、うん、選挙に行くのはエリートでしょって言ったの。エリートって使い方間違ってるって思ったけど、でもその政治に関心あるとか、選挙に行くってこと自体がもう日常からかけ離れた、そういう行為に思えて、 その日はなんか料理してましたみたいな、うん、そういう感じのねことを言う子がいたんですよ。
そうですね、うん、なんか投票率が今やはりほとんどの時に5割を切る状態って本当に危ないんですよね、うんうん、だって民主主義っていうのは誰かが勝手にやってくれることじゃなくて自分たちで自分たちのことを決めていく、うん、でその第一歩が選挙なんですよね。だって私ら税金払ってんのに、うん、税金の使い方を決める人たちは誰でもいいっていう白紙人情をね、うんうんうん、本当に出していいのかっていう部分と、うんうんうんうん、あと実は選挙の権利だって勝ち取ってきたんだよっていう、うんうんうんね、1945年の日本の新しい憲法ができるまでっていうのは女性は政治に関わることは、ま、あの婦人参政権運動はありましたけど選挙権もなければ、
ね、
非選挙権もなくて女が政治に関わることなんかは許されないことだと、うん、女は子供を産んで家庭を守れ、だから男のやる政治に口を出すなって言われてた時代があって
なんか泣きそうで、ね、悔しいね、本当すごいことですよね、う
ん、でそこに、ね、市川房枝さんとかが声を上げていって、うん、なぜ女性だからといって、うん、あの社会の、ね、システムのところに声を上げれないのかということがずっとずっとあって、うん、でやっと45年になって、だから本当に60何年前にやっと女性は政治参加の道が開けていったっていうところから見るとなんか今ってそれが当たり前になって、うんね、なんかその権利をね、うん、使わないことが誰にとって得してんのか、うん、誰が得してんのかっていうことをもう少しずるく考えることも必要じゃないかな。
なるほどね、綺麗なあのクリーンなお辻かの子ですが今年の夏参議院選に出る予定ですよね。
はい、まあ、夏の参議院選挙あるんですけれども、うん、民主党から今公認申請をしてて、そこからチャレンジをする予定です
ということで、そんなおついさんに今日は話を聞いていきたいと思います。バーボシ政治おつじかな子、最後まで聞いてください。
ババボシ by Love Peace Club。
新宿2丁目で出会った2人の方に聞きました。こんな風になってほしい、あんな風になったら生きやすい、お願いしますよ永田町。
オーナーシップ制度とかが日本でもできて、こう自分のそうなんか残せるものを自分のパートナーに残せる制度ができるといいなって思います。
残したいものって何ですか？
あ、いやそれは例えば家だったり財産だったりとかかは分かんないですけど、普通こう一般のこう夫婦だったらこう旦那さんがあの奥さんに残せる普通のことと思われてることを自分のパートナーに普通に残したいなって思うんです。あ、パートナーいないですけど
家はあるんですか？
あ、それは、やっぱりこう自分のパートナーと一緒に住むために家は欲しいなと思って買って、今借金払ってます。
私と付き合ってください次は新宿2丁目のバーハグの店長チャコさんからメッセージです。チャコさんはね、まあ、こんな話をしてくれたんですけども、そのレズビアンっていうのはその、まあ、いろんなそのマイノリティの中 の, その、まあ、一つのマイノリティであると、障害を持っている人、ね、あのいろんな病気を抱えている人、介護が必要な人、まあ、そういう人たちの中のマイノリティの言葉っていうのをいかに大きな、まあ、マジョリティでね、私たちに届けるか、そういった言葉っていうのはどういうふうにしたらいいのかなみたいな話を、まあ、しながらね、こんな話をしてくれました。お願いしますよ永田町、おついさんに求めるものは。
確実にいるわけじゃない、いろんな形のマイノリティの人がね、そういうようなやっぱりマイノリティの人たちが普通に政治も含めて社会の中でやっぱり自分をカミングアウトして、そういうものが全体を作ってるっていうことをね、表現できたらいいわけじゃない。だから、うん、彼女みたいな、なんていうのかな、まあ、レズビアンの政治家もレズビアンだからじゃなくてマイノリティとしてとても応援したい。ポットが当てられてね、いろんな人がいる多様的なやっぱりね文化だっていうことというか国というかね、やっぱり先進国ってそうあるべきじゃない、うん、だからそういうのね、いろいろ政治活動って大変じゃん、当選しなかったらものすごい借金とかも抱えちゃうわけじゃん、ガッツ石松も言ってたけど、だからそうそうね、 彼女がすごい頑張ってチャレンジしていくっていうのはね、応援したいよ。ただやっぱり本当の意味で応援するには、やっぱり彼女が何をできるのか、本当に行動力のがあるのかっていうところを、あのマイノリティ以外の政治家としてのね、やっぱり意見が大切になってくると思うから、いっぱい勉強してすごくいい政治家になってもらいたいなと、まあ、その前に、まあ、当選してほしいなとかだけど、それも大変なんだろうね。
昨日ね、たまたまその2丁目に遊びに行って、その2丁目の道歩いてたら、ちょうど大津さんっていうのもね、大きな荷物抱えて大阪からね、ちょうどたどり着いたという形の大津さんにもお会いしたんですけど、その後に私は2丁目のバーいくつか回って、ちょっと酒焼けした声だったけどね、もう酒焼けというか飲んでるだろっとした声だったんですけど、まあ、今のお話ししてくださったのは、はい、たまたま2丁目のハグというバーでお会いした福永真美さん、本当たまたまお会いしたんですけども、はい、レズビアンゲイパレード の今年は東京プライドという名前に変わったんですね、はい、の理事である福永さんに聞きました。そう、パートナーシップ法どうですか、おついさん の今目指しているというか、やってこられた政策の中には、そのパートナーシップ法っていうのも作ろうっていうような思いは、
そうですね、やはりそのまあ、今私はずっと地方自治体で仕事をさせてもらってて、地方自治体で解決できる問題と地方自治体では解決できない問題があって、で例えば私大阪では、例えば大阪府の住宅供給公社という公社住宅があるんですけど、そこに友達同士でも入れるハウスシェアリング制度を導入を提案して、まあ導入したんですね、っていうような形で、まあ、友達同士でも入れるということは、もちろん同性のパートナーでも入れるっていうことで、まあ、ある意味一歩進めたっていうところはあるんですけど、じゃあもっといろんなところにね、そういう多様な家族というものが受け入れられるような制度を作っていこうとした場合に、やっぱ国の制度が変わらへんと、これなかなかやっぱ難しいなっていう部分があるんですね。で、いわゆる男女のパートナーであれば得られるものが、男性同士女性同士といわゆる同性のパートナーであれば得られないという問題についてというのは、やはりこれ国政でやっていかなくちゃいけない問題だと思ってまして、私が、国会にね行かせてもらった時には、このことについてというのは、やはり取り上げていきたい問題の一つだと考えてます。
本当にね、立候補してほしいよね、それで当選してほしいよねっていうふうに思うしたら、おついさん今あれだよね、公約みたいなもんだよね。
そうですね、はい、
いろんな人たちが緩やかな家族でつながっていけるとか言ってもさ、でも今本当大変そうじゃない、その300日とか、
はい、
離婚した後300日がどうのこうのっていう話も、もう意味が分かんないけど、ダメとか言ってる人がいるんでしょ、
は
い
は
い、
そうですね、
あれ何、
あれはやはり今の安倍政権の閣僚たちがどれだけいわゆる保守的な感じ形かっていうのがよく見えましたね。
いやすごいよね。でなんかいろんな話聞いていくと、一番反対してるのが法務大臣みたいなおじさんじゃない、
ええ、
でおじさんがすごい怖いね、人なんかすごい死刑もバンバンしてるみたいだし、でやっぱり300日であれだよね、その前の夫かどうか分かんない、前の夫の子供かどうか分かんないからっていうことで、その子供の戸籍は自動的に前の夫の戸籍に入っちゃうみたいな話でしょ。ええ、だけど女がさ、女しか分かんないじゃん、誰の子供かなんてさ、そこをどうしてそういうことになっちゃうんですかね。
そこがね、なんかね、どうしてもだからそこに道徳感を持ち出してくるんですね、で法律っていうのは基本的に道徳で作るものではないっていうところが前提にあるんですけど、
そうなんだよね、
そこが完全にスコーンって抜けているのと、あとやっぱ考えなきゃいけないのは子供の問題。
そうだよね、
そう、子供が前の夫の戸籍に入るのが嫌だから届けられないという人たちが無戸籍になっちゃう、じゃあその子たちはパスポートも取れないわけで、そういうような問題をどう考えていくのかっていう視点に立たないとダメなんですけどね。
しかしさ、道徳で考えてて、その道徳すら間違ってるからみたいな感じもするよね。何って思っちゃうけど、でもしたら、でもその中におついさんがもし国会入ってったら、その安倍政権の真っ只中に入っていくわけじゃない。
はい、
恐ろしいね。どうなっちゃうんですか。
多分それが時代の変化の象徴になると思うんですね、だからもうはっきり言って今、現状を見ると、例えば結婚した人の3割は離婚する時代なんですよね、で大阪なんかで言うと4組の婚姻してるカップルの1組は国際 的な結婚だっていうぐらい家族はすごく多様化してるのが現実なんですが、制度とか政治家の頭が全くとしてその現実に追いついてない中で、今こそもっと多様な声を届けなきゃいけない、もっと制度が本当に生きているいろんな人に対してフェアな制度にならなくちゃいけないっていう、多分その象徴がこういうそのいわゆるマイノリティと呼ばれた存在が議会に入っていくことだと思うんですよね、うん、
すごい歴史的なことだよね。もし小杉さんがその参議院に、ね、当選したら、初めてレズビアンになることをカミングアウトした国会議員になるわけじゃない。
そうですね、
どんなね、どんなことが待ち受けてるのかというふうな気持ちで、私本当ドキドキしちゃうけども、本当あの死なないでね本当ね。で、まあね、このね、福永さんは、ね、その東京プライドの理事でもあるので、ね、あのこんなこともねおっしゃってたんですけども、そのパレードにやっぱその、はい、もっと行政からの支持とか、うん、その援助っていうのが必要だって話をしてたんですよ、うんうん、はい、でやっぱ札幌とか、あの大阪だと、あのお金はまあ出てないかもしれないけど、その区長とかね、はい、挨拶するじゃないですか。で、おついさん今回あの大阪でパレード、はい、去年企画されたじゃない、はい、その時はその行政にどういうふうに掛け合っていかれたんですか。
あの基本的に行政は、うん、なんというか事なかれ主義で横並び意識があるんです、ね、うんうん、で、やっぱり大きかったのは札幌なんですね、うん、札幌が市長が挨拶をし、うん、でその次の年から市長のメッセージと知事のメッセージがハンドブックに載った、うん、
載った、
それを持っていったわけですね、大阪に、つまり大阪でも同じようなことをしますと、うんうんうん、で、このように札幌では市長も知事もメッセージを寄せています、うんうん、なので大阪でもぜひもらえないだろうかっていうことで、
なのでってのがつながってないけどね、
つながってないですか。
いやでも、いや結構ちょっとした脅しになってますけど素敵、それで、
そう、それでですね、最初、まあ、ダメ元なんですけど、知事の出席を求めたわけですね、でまあ秘書課の人は、うんうん、それはもちろん知事880万の長ですから、880万人のね、いろんなあれには答えられないから、ちょっと知事だけでは難しいっていうことになって、じゃあ分かりましたと、じゃあ副知事どうですか、いや副知事もちょっとって言われて、じゃああの人権担当の人権室の室長どうですかっていうとこまでこうやっていった時に、
それおじさんが全部一人でネゴシエーションされたの。
あの、ま、私府議会いますから、あの府との担当はね、私がやった方がまあよりスムーズにいくっていうところがあって、まあ私やらせてもらって、でまあ一応やっぱり最初だったので、なかなか行政としても実績がない中で挨拶出しにくいとか、まあいろいろあって、分かった、じゃあ、まあ今回はメッセージということで、っていうことでメッセージをもらって、知事からので、それを持って今度は大阪市長の方に行って、
すごいねトップダウンだね。知事がもらったんだから、だから
そうですね、なので、本人に会ってるわけじゃないんですよ、ね、その、ね、今度はだから市長の秘書の、秘書室の人に行って、知事からもこういうメッセージをいただいておりますと、でまあ大阪市役所の前からスタートですからね、市長からもね、メッセージいただけないですかっていうことでもらったという、
なるほどね、はい、すごいね、すごい本当にその交渉能力が本当に大津さんって優れてるんだよね。
いや、あとやっぱり議員という立場もやっぱりあってですね、うんうん、議会議員 と、そのいわゆる役所の職員さんと、市民っていうのはじゃんけんぽんの関係になってるんですね。
何それ。
つまり市民は、役所にはなんか、つまり職員さんは市民には結構強いわけですよ、一市民についてはなんか前例がないとか無理ですとかってパンパンと言うけど、議員に対してはやはりその民意の代表であるというところから、ある程度耳を傾ける、
大切にしてくれるんだ、
そうですね、っていうところが強いんですね。ところがじゃあ議員は市民、やっぱり選んでもらってる市民の声にはやっぱり弱い、
なるほどね、
っていう部分があるんですよね。だから市民はその役所にはちょっと弱いけど議員には強い、
本当ね、じゃんけんぽんだね。誰がどっちに強くて弱く て、
そうなんです。それをうまく使っていくと、うまく物事が進む時がある、まあ、せっかく皆さんの税金で雇ってる議員ですからね、使わないと、
使いましょうってことだよね。でもさなんだけども、その札幌と大阪でやりました、なので東京でもやりましょうっていうのはさ、石原には絶対通じないじゃない。
どうでしょうね、
どうでしょうねですか、
だ今回
やり方次第、
今回でも東京プライドの方も、あの何かしらの首長からもらおうということはやってますし、
首長
つまりあの区長とかね、 あの辺からは今も
首長って今ぴったり浮かんじゃったけど、石原なるほどね、首長 ね、
うん、ねっていうのもやってますし、どうなんでしょうね。だからどこまでチャレンジをするのか、ね、
そっか、で全然不可能じゃないよっていうね、キラキラした目でおついさんは私を見てくれています。皆さん、あの本当ででも諦めないとかそういうことだよね。でもおついさんの話聞いてると、あの昨日本当ね、2丁目で飲んでた時に、私がバー入ってったら、あのみんながね、みんながっていうか、その いたのが人たちがおついさんの話をしてたの、たまたま。すごいなと思って、何を話したかというと、うん、おついさん2丁目のど真ん中に事務所構えられたじゃないですか、はい、でその2丁目に政治事務所ができるってこと自体がものすごく革命的だし、すごいことだよねっていう風にとても楽しそうにね話してたの、それ見てなんか私も胸がじんと熱くなったんですけども、うん、でそのまあ今のあの茶子さんからのマイノリティとしてどんな風にその、まあ、政治ってすごくマジョリティに言葉届けることじゃないですか、うん、どうやっていくのっていうことを、まあ、メッセージをね してくれたんですけど、どうですか今の言葉は。
いやなんかね言われたことっていうのは確かにそうだなという感じなので、うんうん、いやこれからね、うん、その言葉を聞きながら、うんうん、今度はやっぱり私の行動でやっぱ示していく時なんだろうなと思うんですけどね、うん、
なんかその、うん、でもあのレズビアンですっていう風にあのカミングアウトして、うん、その何が一番変わったですか、その政治がやりにくくなったとことか、そのむしろやりやすくなった、動きやすくなったっていうところで言うと、どんな風に感じてます？
どうでしょうね、例えば、うん、レズビアンのこととか、うんうんうん、同性愛者のことを語るときに、うんうんうん、他人事という風には聞かなくなったっていうことですよね、うんうんうん、だからやはりリアルで、うんうん、人が見えないと、うんうん、どっか他人事になるんですよね、うんうんうん、世界が100人の村だったらで、うんうんうん、10人いますって言って、うんうんうん、1割なんですよって言ったって、うんうんうん、自分の周りに誰もおらへんかったら、うん、っていうだけで終わってしまう、ね、うん、ところが目の前にいる人が、うん、私はレズビアンなんだっていうことによって、うんうん、その人が持っているステレオタイプとか思い込みというのを、うん、やっぱり壊すことができると思うんですね、うんうん、そういう意味でやっぱり目に見える存在になってるっていうのは全然違うと思うんですね、うん、ただその反面、その反面、私カミングアウトをして、うん、私自身が変わったわけではない、うんうん、そうじゃなくて私を見るみんなの目が変わったわけですよね、うん、カミングアウトって結局、
あ、そういうことだね。
でその辺は私もよくわからないところがあって、うん、いや本当にね聞きたいんですよ、なかなか聞けないでしょどうですかってね、私がカミングアウトして、うん、皆さんなんか変わりました、うん、っていうのは私の方がより聞きたいぐらい。
そうだね、はい、見られる目が変わったっていうのは、でもそれは自分の中では感じることもあるでしょ、この人なんか前はこうだったのになんか やけになんかこうなったわとかいうの。
どうなんでしょう、日本の社会ってあんまりセクシャリティのことって語らないので、うん、本当、いやだからあの結婚せえへんのかとか、うんうん、そういうことは言われなくなりましたけど、うんうん、それ以外に本当何も言われなく
な言われなくなったんだ
言われなくなって、自分的には快適かなという。
そうだよね、結婚しないかとかそういうことよね。
そうですね、
そうだよね、うん、いや昨日話したのそのカミングアウトの話もさ、そのおついさんのポスターを貼ることが、ええ、あのうっすらとしたカミングアウトになるんじゃないかとして、あの、はい、いろんなとこで職場とかで貼っていこうかみたいな話したんですけども、でおつじかなこでカミングアウトしようみたいな運動をしようよなんて、あの2丁目の場で盛り上がってたよ。
あ、いいですね、
うんうん、で本当にそのやっぱりその2丁目の中でもその、まあ、期待してる人はとても多いし、うん、これから、まあ、どういう風におついさんはなっていくのかってことを、あのなんかみんなでもよく分かんないまま、でもおついさんみたいな人が得たらいいなって気持ちがねすごくあるんだよ。なのであのおついさんが、まあ、参議院になって国会行ったら、うんうん、こういうこと私はするわよみたいな、うんうん、あのことを公約というかね、うん、あの政治こういうことしたいってことを、うんうん、聞きたいです。
あ、
聞きたいです。
分かりました、
はい、
なんかとりあえず一番私が、うん、まあ、今回の選挙の中で、うん、私が出る意味っていうのは、うん、やっぱりオープンな同性愛者のセクシャルマイノリティの候補者であるっていうところがやっぱり一番大事だと思うんですね、うん、だから今までもしかしたらセクシャルマイノリティの議員はいたかもしれないけれども、うん、その人たちはオープンにしなかったことで見えてこなかった、うん、でも一人国会の中で議員が見えることによってやっぱりいろんな人の中の意識が変わっていくと思うんですね、うん、っていうところで私はだからオープンな議員として活動するっていうところが一番あります、うん、でじゃあその後ろにどういうことが来るのかっていうことについては、あの例えば私はこうやりたいっていうのがあっても、私も政党に入って、まあ、今回の場合は私民主党の公認申請をやってるわけですから、まずは民主党のマニフェスト
がある、そこを前提にしながら自分らしい政策を作っていくっていう作業になると思うんですね。その枠組みがまずちょっとあるんだっていうことは理解していただきたいっていうのと、先ほど、あったようにやっぱパートナーシップの問題、うんうんうん、日本もそろそろやはりこのことを議論していかなくちゃいけないし、うんうん、私もし国会に送っていただけたら議案をね、どういう議案を出すのかっていうところまでは絶対やっていきたいなと思うし、あとやはり教育のところですよね、うん、教育の中で今やはりセクシャルマイノリティの存在っていうものが全くと伝えられてない、そんな中でやっぱり10代の当事者の子たちが命をね、自分の命っていうものを大切にできない状況とかありますし、そういう自分たちの周りにそういう人がいないんだっていうことを子どもたちが教育の中で教わってしまう状況というのはやっぱり変えていくこともすごい必要だと思いますし、まあ、あと HIV の問題とかもそうですよね。まだまだHIV の陽性者支援とか、MSM と言われる、男性同士で、うん、性行為をする人たちへのやっぱり予防啓発に対する力の入れ方というのもまだまだすごく小さいものがあるので、うん、そこら辺をすごくやっていきたい、うん、でそういう意味で言うと一番大事なのは、うん、いろんな政策の中に、うん、そういうマイノリティの視点を入れていくことが一番大事だと思うんですね、うん、だからこれ一つ通ったら全てができるというわけじゃなくて、いろんな福祉の中にもマイノリティの視点が必要だし、例えば警察の中になってマイノリティの視点が必要だし、うんね、国交省とかの中にもマイノリティの視点が必要だしっていう、うん、そのマイノリティの視点の横糸を通すことが、うんうんうん、多分私の仕事になってくるのかなと思ってます。
そういうことって子供の時から考えてた、いつか子供の、ね、時に政治家になろうとか、こういうふうに世の中変えたい、最初にさ政治やるのは気持ちいいことだっていうふうにね、うん、おっしゃってたけども、うん、どうしてその政治の道を選ぼうかなって思ったのかなってことをすごいよね、うん、またザーッといろんな話が出てきて、うん、いや立派だなっていうふうにもうなんか思いましたけども、なぜ政治の道にお父さん行ったんだろうね。
そうですよね、うん、多分私
気持ちいいから
いやなんかすごく、うん、人の直接的な人の役に立てる仕事をしていることについてというのは、うん、すごくやっぱり自分自身誇りを持ってるんですね、うん、やりがいを感じてるんですけども、うん、いや元々は、うん、私も全然親とかも政治家じゃないですし、うん、政治というところ結構遠かったんです、うん、で直接的にはやっぱり自分がレズビアンであるということを受け入れるのにとても時間がかかった、うん、私5年ぐらいすごい悩んでたんです、ね、一人で
本読んでると本当かわいそう大変だったなっていうふうに、ねはい、思うわ、ね、
そう暗い当事者人生だったんですよね、うん、なんかそういうことがあって、うん、で絶対次の世代のね、うん、そういうセクシャルマイノリティの人たちに、うんなんか自分を否定したりとか自分が何者であるかということで、うん、そこまで悩まなくてもいいような社会を作っていきたいってすごい思った時に、うんうん、どうやったら社会を変えられるんだろうっていう興味が湧いてきたんですね、うんうん、でその時にたまたま大学生で、うん、いわゆる議員さんのところに研修、うんうんうん、インターンシップに行って、うんうん、でその時に最初に面接で言った言葉が私はレズビアンなんですと
言ったんだ
言って、で政治が社会の何を変えられるのか知りたいんだっていうことを聞いたんですよ、うんうん、でその議員さん結構ジェンダーとかセクシャリティは関心があった議員さんだったので、うんうんうん、じゃあっていうことで私がインターンをしてる間に、うん取り上げてくれたんですね議会でこの話題を教育委員会に向けて、うんうんうん、で私すっごいそれが嬉しくって、うん、今までなんか私の中では例えばゲイという言葉とかレズビアンという言葉は、うんうん、なんか夜のバーの中でしか語られない、うん、いわゆる言葉だったのが、うんうん、そういう議員さんが取り上げることで、うんまあ、私から見たら教育委員会の人なんて先生のまた上みたいな感じで、うん、すごい遠い存在の、うんうん、いわゆるものを決めてる人が考えて答えを返していくっていうことを見て、うん、あこういうところから世の中って変えることができるんやっていうのを自分で体験したんですよね。やっぱそこがすごく大きかったですね、
うん、それは世の中を変えるっていうのがなんか実感で したことってあります？あ、変わったなって、世の中この政治の力で変わったなっていう風に実感できることっていうのは今まで、
はい、あ、それはやっぱりいろいろありますね、うん、例えば私カミングアウトしてからでも、うん、その大阪府の中でも住宅供給公社で ねハウシェリングできたり、うん、あの自殺予防のところでも、うん、あのセクシャルマイノリティの人の相談窓口の紹介っていうのが入ったりしたんですね、うんうんうん、で今教育委員会とかでも、うん、性についてのあの例えば教育委員会で報告が上がったことっていうのは報告件数として上がってきてますし、うんうん、あのいろんなところであの小さいところですけどやっぱり積み重ねっていうのが出てきてるし、私セクシャルマイノリティのこと以外にもやっぱりいろいろやってて、うん、今例えばあのママチャリいわゆるママチャリの後ろに子供を乗せるときにヘルメットかぶせるっていう運動があるんですね、
うん、
でそれ私大阪で初めて府議会で言って、うんうん、そういうキャンペーン運動につなげたりとか、なんかやっぱりちっちゃいことですけども、うんうん、やっぱ変化が見えるんですよね。自分が発言したことによって確実にシステムが少しずつ変わり始めるっていうところを見てるので、うんうん、なんかそこに対するあんまり諦めとかあんまりない
ないんだね。
ないですね。
いや私なんかは、はい、その社会が変わるっていうとなんかもう昔はさ10代の時はどんどん良くなっていくんじゃないかとか女性のための法律が良くなっていくんじゃないかとかすごく期待してたりとかしてたんだけども、うん、やっぱその私が10代の時ってやっぱ80年代で、うん、その経済的にもすごく良くて、うん、で大学生の時なんてもうバブルでさ、うん、就職もできる自由に選べるわ女も頑張れるわみたいな気持ちだったりとか、もう私の夢なんて三菱商事に入ることとかさ、私の本当にあの赤いなんだろうパンプスか履いて、ね、スーツ着てカツカツってどっか歩いてるイメージで働いてるイメージってのはもうそういうかっこいい女のイメージというのしかもうないようなそういうまあ世代なわけで、そうすると90年代になって本当経済的に落ち込んでくると一番その締められるというか、それやっぱりあっという間に変わったのが女の人の対してのその希望具合というか、やっぱすごく保守的になってきてたりとかするじゃない。だから本当経済とかその空気なんていうの世の中の空気とかによってこんなにも簡単に変わっちゃうんだとか思うんだけども、逆に成人ですごく良くなりましたっていうのは希望っていうのをすごく持ちにくい時代になってるなっていうのを思うの。だから政治家にはもう何もしないでくださいっていうような気持ちにすらなっちゃうんだよね。だってさ今回だってさベラベラ喋りますけども、もう浅野さん何あの何なのもうどうしたのっていう感じが、どうしてあの人は負けたんですか、
はい、ねえ
どうしてあの人だったんですかっていうのもあるんだけど、
いやもう民意ですから、それが、うん、今やはり280万の人が石原慎太郎がいいって言ったっていうことについては、うん、あの民意として受け止めるしかないで、うん、まあ私は、まあ、あと4年したら石原慎太郎がいなくなるということが確定した、
うん、そうだね、
選挙だというふうに捉えてるんですよね、うん、だからその4年後に私たちはどうしていくのかっていうことが、うんうんうん、あの考えて今から考えていかなくちゃいけないっていう考え方ですし、うんうんうん、まあ、確かになんか私すごくなんか政治って遠いもんだし、うんうん、軽蔑しててとかなんか社会に対する諦めっていうのは私自身も感じる時ももちろんあるんですけど、うんうんうん、なんかよくなんていうかな、社会が変わるんじゃなくて、うんうん、誰かがやっぱ変えていくから変わっていくんだっていうことを、うんうん、私多分そういうインターンシップとかいろんなところを見て、うんうん、やっぱり目の当たりにしてるんですよ ね。
すごいだから希望持ててて、うん、そういうような気も持ちたいなって、だからすごいごめんなさい否定的なこと言っちゃうんだけど、でもその私本当に辻元さんが出た時に、辻元清美さんが出た時にあの人どんどんなんか勢いでその言葉でなんか空気も変えてったじゃない社会の、うん、でもあの辻元さんですらやっぱすごい強大な力にガーって潰された時に、やっぱこの時にすごくジェンダー出るなと思ったけど、男はあんだけ強いの怖いんだなとかさ思ったので、すごい潰し方を、まあ、辻元さんにしたよ ね、だから出過ぎるとこうなるとか、なんかその何かやりすぎると潰されるんじゃないかって恐怖をすごい味わわされてるところに生きてるなって思えて、でもそこで大津さんはそんな希望を持ち続けてられてるのがやっぱすごいことだと思う、ね、
なんかいやもちろん保守的な政治家もいますけど、うんうん、現実はやっぱり変わり続けていってますし、うん、あの例えば今やっぱりどんどんセクシャルマイノリティの人もオープンに生きてると思うんですね、うんうん、これが逆戻りは私絶対せえへんと思ってるんですよ、うん、だから昔のように 例えばもうやっぱ30超えたら、うん、自分が同性愛者であると思っても結婚していったような時代がありましたよね、うんうん、そこには絶対戻らない気がするんです、ね、本当に、うん、で例えばだからそれに対して、うん、もちろんあの姿が見えれば見えるほど、うん、嫌がらせというかそれに対する反対する勢力も大きくはなってきますけど、うんうんうんうん、見えてくることでまたよりあの私たちの方も強くなれるっていうのがあるので、うんうん、なんかねその辺は自体はねかなあの絶対になんというか後戻りしないというかそれはもうだってヨーロッパとかねカナダなんか見てても思うんですよ。で日本だって10年前と比べたらやっぱり全然シーンも違うしなんかあのそういうセクシャルマイノリティのシーンも、ね、そう
だからいや本当ねいろんなパラレルなワールドっていうか、はい、そのすごくレズビアンゲイパレードとかあとはその2丁目行って楽しいって気持ちとあとふってみるテレビの中での現実があまりにも違うから、うん、なんかその全く違うあの人種が同じとこに生きてて、うん、よくわかんないような感じになってんだよね、うん、気持ちの中では、はい、でもまああのおじいさんがいればいいかおじいさんがいればいいんだなっていうような気持ちにねだんだんなってくるね。そう今プライベートはどうなんですか。あの大丈夫ですか。仲良くやってますか。
おかげさまで、はい、ただね、うんうん、うちのパートナー事務所でもね、うん、やってもらってるので、どこまでが仕事でどこまでがプライベートかっていうのは、なかなか線引き難しいものがありますよね。
話していい。本当ねあのおじいさんとおじいさんとこのおじさんとこのパートナーって言い方もなんですけどもでも本当ねあの日本の最強レズビアンカップルだよね。本当に歴史に残るよあなたたちはって思う。
ありがとうございます。
だってねあのおじさんのこの天真爛漫さと、はい、あとパートナーの方のすごいなんて言うんだろう、はい、あのかっこいいというかすごい鋭い視線とやっぱり一生懸命 サポートもすごいし、うん、であのいろんなとこに東京でこういう風にね、うん、したらいいかっていうアドバイスもやっぱりされるんでしょうか、うんうん、
そうですよね、うん、なんか6月に結婚式を挙げる予定なので
マジで、はい、その結婚式の話面白いね。結婚式はどこで挙げるんですか。
あの名古屋の NLGR っていうイベントの最後に、はい、あの同性結婚式っていうのがあるんですけど、そこで、はい、
あそうですか。それはどんな格好でするの。
一応あの2人ともドレスを着ようと。うわー白い、ね
楽しそうそれはあのお母さんもお父さんも来てくれる感じでやるんですか。
そうですね一応両方、あの親来れたら来てほしいということで、う
ん、楽しいね。ちょっと結婚式私もしたいわ指輪とか交換するのかしら
ぜひじゃあ来年あ本当、ね、やってください。
その名古屋の、はい、なんていうとこでしたっけ。もう
池田公園でやってる NLGR って、うん、
そこではその、はい、レズビアンゲイカップルの結婚式を、はい、サポートしてやってくれるとこ、
ね、そうですね、
はい、なるほどね。指輪はどんなのもらったのあげたの
まだそこまで行ってません
そっか。じゃあそういったそのおじいさんの今の、あの様子であるとかその活動のことはおじいさんのホームページを、まあね、見ればあのいろんな風に最近の情報が分かると思うんですけども、あのホームページの紹介をじゃあ、 あの、おじいさんを www.oa 言ってください。ごめんなさいおつじ .oa/ごめんもうダメになってる
、はい、www.otsuji が OTSUJI ですね、はい、でハイフン K.com になります、はいうんうん、あとあのサポーターサイトもできてますの でこれはあの公式ホームページからサポーターサイトにも飛べますから、この前ピーコさんからも応援メッセージをもらったりとか、はい、いろんな方に、
ね、
本当にいろんな方に今応援メッセージもらってて、
うんうんうんうん、どんな応援メッセージ。私もねごめんね
いやいや
はいはい本当そう。ピコさんはなんて。
いやなんかその私あんまり政治に興味はないんだけれども、うんうん、そのカミングアウトした同性愛者として政治にチャレンジするおついさんのことは応援しますみたいな、うんうんうん、はいそういう温かいメッセージでした。
なるほどね、まあ、みんなでもおついさんのあの今の話聞いてあのまあ、いろんなことを感じられた方もねいっぱいいると思います。で政治っていうのがやっぱ遠いっていうイメージもやっぱ私の中でもあのおじさんがいたり、ね、いろんな政治家に関わってる政治になろうとしてる友達とかいてもそれでも本当政治で変えられるのっていう疑惑がさ私の中にでもあるわけじゃない。この疑惑がね本当におじさんが出て何か変わっていることで少しでもなんか払拭できたりとかそんな気になったらいいななんてちょっと今日思いました。そうあの 今からじゃあ区議会選挙にも行こうかなということであの、 今日は小槌かな子さんに来てもらいました。本当にあの楽しい話をありがとうございました。
はい、うん、ありがとうございました。
はい、大阪弁じゃないね。大阪弁とな
んかねごちゃごちゃになりますね、
まあ、ちょっと変な言葉でも大阪弁の方話しやすい感じ。
なんか本音を話すときはあれなんですけど、
う
ん、
じゃあ今日は本音じゃなかったのかしら。
いや真面目な話をなんかこうね、なんか特にその東京の人にやろうとするときに、うん、なんか大阪弁やとふざけて聞こえるっていう。
あ、いいのにね、ふざけて。あのそう、大阪弁の政治家ってやっぱ本当に喋ってる感じがするから、やっぱり本当ね、まあとにかく、まあ、おじいさんに一票だよ皆さん。あのよろしくね、あのおつじかな子って書けばいいんだよ本当そういう風にやって、あの夏の選挙に行きましょう。今年は本当に選挙年らしいですよね。
そうですね、
3年と4年となんたらかんたら。
そうですね、あの参議院選挙っていうのは基本的に3年に1回やるんですね、うん、で地方統一選挙という今やってる例えば都知事選挙とか、うん、区議会議員選挙、区長選挙っていうのは4年に1回なんですね、うんうん、だから3年に1回と4年に1回が交わるのは12年に1回しかなくって、今年がその12年に1回の年になってて、だからやたらとなんか選挙が多い感じになるんですけども、うん、でその時っていうのは大体ですね、春の選挙で、まあ、あのみんな力を使い果たし、でいわゆる自民党の後援会組織が夏の参議院の時には働かず、だいたい自民党がよく負けるイノシシ年の選挙と言われています。
面白いで、イノシシ年に、そしてレズビアンのこういったまあ運動が、政治の運動が、レズビアンゲーム、ね、マイノリティの運動が盛り上がる、だからすごく歴史的な年になるかもしれない。2007年、まあ、ババアは石原に負けたけども、おつじかな子は勝たせなきゃいけないと私は思うよ。ということで皆さんよろしく、おつじかな子さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。ということで、あの本当におつじさんのキラキラした目が印象的でした。皆さんもあの番組の感想、そして政治どう思うみたいな話もね、ぜひぜひ聞かせてください。メールは love@lifeisclub.com か、メールを送ろうをクリックしてください。どうもありがとうございました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。なんだろう、何をできるのか、政治家って一人の力じゃ絶対できないし、自民党の方が強いし、なんか数の論理で言っちゃうから、おついさんが潰されないように元気で頑張ってねって祈ってるんだけど、おついさんになんか、あ、参議院にもし受かったらこうしてね、頑張ってねとかいうなんか応援の言葉としたら何を言いますか
潰されないように頑張ってねというよりも、多分ね、なんていうのかな、もちろん自分としてなんかまあ経験してきたこととかね、その自分のアイデンティティというのは伝えていくんだと思うし、だけどやっぱり言い方でね、とらわれ方が変わっちゃうんだとしたら、発言は絶対するわけじゃない、衆議院でも参議院でも。自分の質問時間が持てるときにね、そのときにやっぱりどういう伝え方をすれば一般の人たちにマイノリティが伝わっていくか、あ、そうなんだなって納得してもらえること、それを政策の中で伝えていかなきゃいけないから、すごく話し方とか政治そのものとかの勉強がすごく必要だと思うから、うん、説得力を持てたらね、マイノリティだからとかいうことを超越してね、すごくね、なんていうのかな、いろんな人になんかほら聞いてもらえる立場のある、それだけなんていうのかな、やっぱり代表なわけだから、まあ、いじめられるというよりは、まあ、この人はやっぱり話せるんだなっていう立場の人になってもらいたいよね。レズビアンだからこういう言い方をしてるとかじゃなくて、話せる人だなっていう政治家になってもらいたいよね。そういうコメントがうまくて、だから聞いてる人に染み渡っていけばいいよね。政策に反映させるのはすごく難しいことだと思うから、そこら辺は焦らずにね。でやっぱり彼女がそうやって発言することをいろんな人が聞いたりすることで足が固まっていけばね、まあ、次にやっぱりまたそうやって発言する人もいるだろうし、もうちょっと違う社会の中でもカミングアウトする人とかも出てくるだろうしっていう意味で、大きな意味で頑張ってもらいたいんだよね。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club.